こんばんは。3ヶ月で子供の天才性発掘、ジーニアスアカデミー校長の水本舞です。いやー、いよいよ個別相談の日が近づいてきましたね。もうここまでメールを読んで、そして聞いてくださったあなたに大きな拍手を送らせてください。いやもうね、私も今から個別相談が楽しみで仕方ないんですよ。もうほんとガチでぶつかりに行きますので、覚悟しておいてください。怯えなくて大丈夫です。本気でね、あなたのお話を聞かせていただきたいなと思いますので、楽しみにしています。さあ、そしてね、今日が最後のメールになるんですが、今日のね、最後のメールではあなたにどうしてもお伝えしたい大事なことについてね、お話しさせていただければなと思います。この天才性を伸ばす子育て、このね、考え方自体をスタートしたのが2022年のことになります。でちょうどその年の1月大学入学共通テストの日の朝に、あるニュースがあったんですね。でそれはその受験会場となった大学でね、高校生が、そちらにいらした、人を、切りつけたという、すごくねショッキングなニュースでした。あなたももしかしたらね、ご記憶にあるかもしれません。受験会場となったね、大学で、しかもね、高校生が、そういう事件を起こしたというところで、当時もすごくね、注目を浴びたニュースだったなと思います。で、その後のね、続報では、成績が振るわず医者になれないんだったら、人を殺して切腹しようと思ったというね、加害者の高校生の言葉が報道されていたんですね。で、このね、言葉を聞いて、どうしてもこの大学に、ね、この大学のこの学部に入りたい、そうじゃなきゃいけないんだって、何がそこまでね、高校生を追い詰めたのか、それを興味本位で知りたがる人もいましたし、一方的にね、ご両親をバッシングする声もありました。教育虐待じゃないかとかね、あるいはそこまで追い詰められるまでに誰も話聞いてあげられなかったのかって、やっぱりね、そういう声もあったんですよね。でもね、これは私いつも思うんだけれど、原因なんて後からいくらでもね、こじつけることできるんですよ。でも本当のことなんてご家族にだって、もしかしたら本人にだってね、わからないかもしれないじゃないですか。何がいけなかったかっていうのが明確に正確にね、分かんないのが私子育ての一番の難しさだと思っていて、だから私たち親って後悔したくない、間違えたくない、その一心でね、ベストな子育ての方法を探し求めたくなるのかななんて思います。ただね、その上で一つだけね、私が知りたいなって思ったのが、どうしてこの高校生が自分にはたった一つの可能性しかなくて、その可能性が絶たれたら自分は終わりだって考えるようになったのか、それはね、知りたいなって思ったの。もしこの高校生がね、 A がダメでも B がある、 B がダメでも C も D もある、なんとかなるって、そんな風にうまくいかない自分もね、受け止めて、そして許して、励ましてあげることができてたならね、この少年も、そして被害に遭われた方も、少年のご家族も誰も傷つかずに済んだんじゃないかなって、なんかね、すごくやるせない思いだったんですよね。で、私ね、大切にしてる言葉があって、自分に期待できる未来を子どもたちにプレゼントするっていう言葉をね、大事にしてるんですけれど、この言葉にはね、2つの思いを込めてるんです。一つが、お子さん自身がね、自分の天才性、可能性だよね、それを知って、自分ってこんなことできるじゃんって、自分にね、ワクワクしてほしいなっていうのが、まず一つの思いね。で、もう一つが、しんどい時にこそね、うまくいかなくても、きっとね、なんとかなるだろうって、うまくいかなくても大丈夫って、自分を許してあげてほしいなっていう、もう一つの思いが込められてます。ぜひね、お子さんが赤ちゃんだった時思い出してほしいんだけれど、なんだろう、自分のさ、身の回りのもの、こういうの全部に好奇心抱いて、いっつもこうワクワクしてませんでした、お子さん。 うまくいかないことがあって、ね、泣いたとしても、なんだろう、数秒後にはさ、キロッと忘れてすごいニコニコしてたり、その自信ってちょっと待って、どっから来てるみたいなさ、なんか私たち親が感心するぐらい前向きじゃなかったかなって思うんですよね。でこれはね、人の幸福度の話にもね、もちろん出てきて、あのジーニアスアカデミーでもお伝えしていこうかななんて思ってるんだけれどね、あの天才の、まあ、天才画家と言われたピカソのある言葉があるんです。子供は誰でも芸術家だ、問題は大人になっても芸術家でいられるかどうかだ。ピカソはね、落書きができなかった子供とも言われてるんですね。こういうふうに書くのが正しいっていうのをね、子供時代にずっと学び続けた結果、自由に発想するっていうのがね、あのできなくなってしまった。だからピカソの生涯は本当の自分を探す、まあ、そんなね旅だったんじゃないかなんていうふうに言う人もいます。でこのね、だからこそ多分この言葉が出てきたんだと思うんだけれど、これってね、きっとこうも言えるんじゃないかなって思うんですね。子供は誰でも可能性の塊だ、問題は大人になっても自分に可能性があると信じ続けられるかどうかだ。自分の未来は明るい、自分には可能性がある。私たちはいつから信じられなくなってしまうんでしょうか。私たちはいつから自分には可能性がない、あるいは自分には可能性がこれしかないって自分で自分を諦めるような言い方をするようになるんでしょうか。私はね、もうすごくなんか、自分勝手かもしれないけれど、娘たちに自分の可能性を信じられる大人になってほしいなって思っています。自分の未来は明るいって、自分は幸せになれるって信じ続けてほしいなって思ってるのね。なんだけどそれってね、今の日本の教育が悪いとかじゃなくて、今の日本のこのシステムの中ではね、やっぱりね、ちょっと限界があるなって思うの。今のね、みんなと同じっていうのがやっぱり奨励される社会や教育では、自分の可能性を信じられる子ってね、おそらくみんなよりできる子なんだと思うのね。でも絶対にさ、私の娘たちもそうだし、あなたのお子さんも、そしてね、私もあなた自身も、みんなとの比較じゃなくて、その子その人にしかできない宝物のような何かってね、絶対持ってると思うの。だから学校や社会が見つけられないその宝物を、私たちは、ね、私たちだけは見つけてあげませんかって、それが私が今日伝えたいことです。子供たちがいつかみんなと同じができない、みんなよりできないってね、きっと落ち込む日が来るかもしれないよね。それは決してダメなことじゃなくてさ、私たちもそうやって乗り越えてきたじゃないですか。だからその時にね、その宝物の話、お子さんが持っているお子さんだからできること、この天才性、宝物の話をしてあげませんか。みんなと競争することをただ頑張れって応援するんじゃなくて、あなたが見守り続けたあなただからできることをね、お子さんに教えてあげませんか。そのためには今私たち親が子どもの天才性を見抜いて、見守る目を養って、そしてね、お子さんが自分の未来に可能性を感じられるような接し方を始める必要があるんじゃないかなって思います。チャレンジ意欲や前向きさの土台となる自分への信頼を今育てていく必要があるんだなって思うんですね。だって今が一番早いでしょ。今始めるのが一番いいよね。だからあなたも一緒に始めましょう。お子さんが、そしてあなたが笑顔で自分らしく幸せに生きる未来のために、今一緒に始めましょう。さあということでね、最後熱くなりましたが、個別相談でお会いできるの本当に楽しみにしています。ということで、ここまで聞いていただきありがとうございました。水本舞でした。いつも応援しています。